今日は初めにですね、皆さんに一つお尋ねしたいと思います。皆さんは何を見ると安心されるでしょうか。例えばコロナ禍にあってですね、日本の感染者数とか、あとはいわき市で感染者数が少なくなっていく、そのような傾向をニュースで見たときに安心されるという方もおられるかもしれません。また若い人たちはね、どうでしょうか。テストで点数が上がったときとか、 YouTube で動画を見たときとか、友達の SNS を見たときとかですね、安心することがあるでしょうか。また社会人の方は、仕事でうまくいった、成果が出たのを見たとき、主婦の方は家で家計簿を見るときが私は実は安心するんですっていう方おられるでしょうか。まあ、家族の元気な姿を見ることも安心だっていう方もおられるかもしれません。まあ、私は何を見ると安心するだろうかと考えたときにですね、まあ、子供の寝顔を見ているとなんかふと安心するというか、静かだなってちょっとほっとしたりとかですね、安心する時もあったり、まあ、私の横にいた妻にですね、何を見ると安心するのって聞いてみると、妻はこう答えたんですね。妻にとっては一日の終わりに家がきれいになっていること、床に何も置いてないこと、それを見ると私は安心するんだって、ちょっと私も胸がドキッとするような、そのようなことを聞きました。まあ、ただそのような安心は実は一時的であってですね、次の日の朝子どもたちが起きてくると、もう30分もかからずにその安心が過ぎ去ってしまう、瞬く間に散らかってしまう栗竹なのでした。今日は私たちにとっての本当の安心、平安とは何かということを御言葉から共に見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインをご一緒に見てまいりたいと思います。アウトライン、もう結論のような形ですけれども、今日ご一緒に皆さんと確認していきたいこと、その一つ目、主が私たちと共にいてくださるであるならば、これほどの平安は他にないということです。そしてポイントの二つ目、主が共にいてくださるならば私たちは恐れない、恐れる必要はもうないのだ。共に御言葉から励ましを受け取ってまいりましょう。はじめにマルコの福音書4章35節36節続けて2節ご一緒にお読みしてまいりましょう。35節と36節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。さてその日夕方になって、そこで弟子たちは群衆を後にして、イエスを船に乗せたの一緒に行った。初めの35節に戻っていただくと、その日の夕方になって、今日の御言葉が始まります。その日というのも、皆さん先月の見た箇所でですね、イエス様が一日中ガリラヤ湖の船の上から弟子たちに語りかけられた、その日の夕方になってということです。イエス様が一日中船の上から種をまき続けられた、御言葉を届けられた、そしてその後時を移さずしてガリラヤ湖の向こう岸へと渡る必要がありました。まあ、もしかしたらこの時弟子たちは本当はもうちょっとゆっくりしていたかったかもしれません。明日明るくなってから船を出せばいいのにって、そう思ったかもしれません。しかしイエス様は、今じゃないといけない、今渡ろう、向こう岸へ渡る必要がありました。さあ、そこまでして渡る必要がなぜあったのか、それはまた来月ご一緒に見てまいりたいと思います。どうしてもその時じゃないといけない理由があったんです。私たちも時に渡らなければならない、通らなければならない試練があり、暗闇が迫る中でも進まなければならない、そんな時があります。それでも私たちは一人で歩くのではない、私たちと共におられる方がいる、イエス様が共にいてくださる、 それが今日のテーマです。この日イエス様は一日中御言葉という種を人々に弟子たちの心に届けられました。そしてその御言葉にどう応えるのか、それがテストとは言わないまでも弟子たちのその応答が実生活の中で問われていました。そして36節を見ると、今日の箇所はですね、今日の光景はマタイの福音書やルカの福音書という他の福音書にもこの今日の出来事は書かれているんですけれども、36節を見るとマルコの福音書にしか書かれていない、そんな記事があるんです。それは他の船も一緒に行ったということです。他の船とは誰の船か、誰が乗っていたのか、それは詳細には分かりませんけれども、イエス様と一緒に向かった船があった、このマルコの福音書には書かれています。さあ、そのようにしてイエス様とその他何艘かの船が一緒にガリラヤ湖の向こう岸へと渡っていった。さあ、それはどのような道のりだったのか、簡単な道のりではありませんでした。37節ご一緒にお読みいたしましょう。37節3、激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。弟子たちがイエス様をお乗せして進んでいったこのガリラヤ湖という湖、これはどのような湖だったでしょうか。このガリラヤ湖という湖はですね、海抜海より200メーター近く低い、そのような湖面です。辺りを山々に取り囲まれ、東側には300メートルの丘陵地帯が広がり、そしてその山から吹き下ろしてくる風が湖の上で突風となったり嵐となったり、そのような現象が見られました。まあ、日本でもそのような地域に住んでおられた方はご存知かもしれません。まあ、茨城県で言えばですね、筑波山から吹き下ろす筑波おろしと言われる突風があったり、まあ、群馬で言えば、私も群馬に行った時に実際体験しました、赤城山から吹き下ろしてくる突風、それは赤城おろしという有名なものだそうです。まあ、他にもですね、関西の方に行けば六甲おろしなんていう、そういう風もあるそうですけれども、ガリラヤ湖であればそのような山々から吹き下ろしてくる風、それがよく知られたものでした。弟子たちの中にいたペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、その4人はガリラヤ湖の漁師でしたから、ガリラヤ湖でそのような風が吹き荒れることも知っていたことでしょう。しかしこの時は風だけではない、このところを見ると船の中に水が入ってきた、しかもその水は少しだけではなかった、船は水でいっぱいになるほどに水が入ってきていたんだ、書かれています。この時の弟子たちは恐れるものがもういくつも揃っていました。夕方が過ぎ暗くなっていく、そのような光景、山々から吹きつける突風、そして足元にはもう水が満ちてきている。弟子たちにとってはそのどれもが不安材料、恐れのもととなっていました。このままでは間違いなくこの船は沈む、沈没する、私たちはもう死ぬかもしれないという恐怖に弟子たちは包まれていたことでしょう。そんな時弟子たちはある行動に出ました。続く38節ご一緒にこのところもお読みいたしましょう。3、このイエスは船尾で、私たちが死んでも構わないのですかと言った。弟子たちが死の恐怖を感じていた嵐の中で、死であるはずのイエス様は枕して眠っておられました。これは私たち人間にとっては驚くべきことではないでしょうか。船の後ろ、船尾というところ、そこは当時客人を招き入れるようなところでありました。敷物が置いてあったりもしました。いや、だからといってそこで寝れるのかと。船尾とは揺れが大きいところでもありました。 まあ、ふと余談ですけれども、私の仙台の実家の近くにではですね、遊園地があるんです。まあ、皆さんも一度行かれたことあるかもしれませんけれども、その遊園地にはですね、海賊船のような形をした乗り物があります。で、今もまあおそらくその乗り物あると思うんですけれども、その船のような形をした乗り物はですね、こう前後にこう揺れ動く、そんなアトラクションなんですね。そのアトラクション、乗り物に乗る時の注意点として一つあるのは、船の中心に乗りなさいということです。特に一番初めにそれに乗るという方はですね、真ん中に乗った方がいいんですね。なぜならこう前後にこう揺れる中で一番揺れが少ないのが真ん中のところだからなんです。そして一番揺れの大きい先頭の部分であったり船尾の部分っていうのは、もう上級者というか、もうスリルを求める人がそこに乗るわけなんですね。私も小学校の頃、友人たちと一緒に遊びに行ってですね、まあ、スリルを求める小学生ですから、まあ、一番端に乗ろうと子供たちでみんなで乗ってですね、もう楽しんでいたわけです。で、ただ一つそこで事件が起きたのは、私の友人がですね、なぜか自分の持っていたお金をですね、財布に入れるんじゃなくて、小銭をじゃらじゃらポケットに入れて、その一番端っこの船の端に乗って楽しみ始めたので、船が一番揺れた時にどうなったかというと、私は不思議なもので、今もスローモーションで覚えているんですけれども、その友人のポケットから小銭がブワーッと飛び散ってですね、その飛び散った小銭がパーッと散っていくのを、なんか今でも覚えているんです。まあ、それほどに揺れが強かった船、アトラクション、そして特別に揺れる端っこ、船尾、船頭、そういう位置がありました。また船尾という位置は、船が沈むとき、真っ先にこう転覆したときは沈む、そのような可能性がある位置でもありました。そんな場所においてイエス様は眠っておられました。本当にこの時イエス様は眠っておられたのかと、皆さんは疑問に思われるかもしれません。先ほども明先生が皆さんに尋ねられました。皆さん寝ることができましたかって、まあ、皆さんなかなか図太いですねなんて話もありましたけれども、イエス様はそれほど図太かったのでしょうか、神経がただ太かったのでしょうか、もしかして寝たふりじゃないか、実は薄目で起きていてですね、弟子たちがどうするかじーっと観察していたんじゃないかって疑いたくもなるかもしれません。まあ、私はこの船の状況を少し考えたときにですね、やはり嫌な記憶が少し蘇ってきます。まあ、私もこのような小型の船に乗ってですね、大変な思いをした経験があります。皆さんはこのような船に乗られた、小さな船ですね、特に経験あるでしょうか。私が以前、会社に勤めて富山にいた時ですね、まあ、大体富山で、遊ぶといったら、まあ、釣りに行ったりとかですね、夜は冬は山に行ってスノーボードをしたりとかなので、まあ、休日海に釣りに行こうと上司に誘われ、先輩に誘われ、まあ、先輩は船を持っていたので、その小舟に乗って颯爽とも船に沖に出て行ったわけです。私は初めてそのような釣りに行ったので、ああ船で釣りに出るって気持ちいいな、風も気持ちいいな、もうとってもいい天気で、もう最高に釣り日和だと思っていました。しかし徐々にですね、風が強くなってくると、もう船が揺れて揺れてですね、もう私はもうこれはめまいのような、もうその場に立っていられないような、もう強い吐き気が襲ってきて、もうそうなったら釣りどころではないですね。その後私がどうなったのかについては、ちょっとここではお話ししませんけれども、もう気持ち悪くて、二度と荒れ狂う日本海で船には乗らない、特に小舟には絶対乗らない、そう誓ったのでした。まあ、しかし繰り返しますが、イエス様はこの箇所において、荒れ狂う船のその船尾において眠っておられました。そして私たちは今日この御言葉を文字通り信じ、イエス様はこの時確かに眠っておられたと受け取りたいと思います。まあ、なぜそう言えるのか、その一つ目に、イエス様はこの時それほどに 疲れを覚えておられたからだと、そう思います。私たちも多くの疲れを覚えることがあります。体を動かしたらお腹が空きます。子ども集会の次の日、私は必ずどこかの体の筋肉が痛みます。まあ、そうするとですね、その時はスタッフの兄弟姉妹と一緒に、いや今日はここが痛みますねなんて分かち合うことができるんですけれども、イエス様もこの時何かによって疲れ果てておられました。それは先月ご一緒に見ました、種をまいたからです。先月ご一緒に見た種まく者の姿、人々に御言葉を伝える、届ける、そのことにイエス様はご自分の力を注ぎ切っておられました。一日中御言葉を語り続け、そして夕方にはそのまま向こう岸へと渡り始められました。そのため嵐の中の船であってもイエス様は疲れ果てて眠っておられたのではないでしょうか。それほどまでにイエス様は私たちに、弟子たちに、人々に愛を注ぎ続けておられました。私たちはどうでしょうか。それほどまでに人を愛し、愛することによって疲れたことが私たちはあるでしょうか。イエス様は確かに疲れを覚えます。なぜなら神であるイエス様は人となられ、この有限な、この制限のあるこの肉体を取られた方だからです。イエス様は神様なんでしょう。じゃあ疲れないんじゃないですか。そんなことはありません。イエス様は 100% 人であり、そして 100% 神でもあられたお方です。ですから私たちは、ですからイエス様は疲れを覚える、そのような体を持って、それでも人々に愛を注ぎ続けられたのです。そしてイエス様が船の上で眠ることができた二つ目の理由、それは揺るぎない信頼があったからではないでしょうか。イエス様は父なる神様を信頼しきっていたからこそ、この船の上で眠ることができました。少しでも不安な気持ち、疑う気持ちがあるなら眠ることはできなかったはずです。私たちも経験したことがあるのではないでしょうか。夜布団に入って目をつぶった時、思い出されるあのこと、このこと、不安なこと一つ一つ、どんな小さなことでも思い出すのであれば、その心配事がどんどんどんどん大きくなっていって、私たちは眠ることができません。昨日の夜の地震でも多くの方が10年前のことを思い出し、また余震も続き、なかなか眠ることができなかったのではないでしょうか。しかしこの時のイエス様は、まるで父の御腕に抱かれるかのように安心して眠っておられました。イエス様は父なる神様に全ての信頼を置いたからこそ、ここで眠ることができたのです。そしてイエス様の信頼は父なる神様に向けてだけではない、船を漕ぐ弟子たちのことも確かに信頼しておられました。嵐の前から眠っていたであろうイエス様、そうすることができたのは、船を導く、船の舵取りをしている弟子たちを完全に信頼していたからではないでしょうか。信頼していない人が舵を取る船、その船尾では絶対に眠ることはできないはずです。私たちも例えば車であったとしても、信頼できない人が運転する船、信頼する人が運転する車、そのような車ではなかなか安心して眠ることはできないでしょう。私は外国で何度かタクシーに乗ったことがありますけれども、乗っている時はずっとですね、タクシーのメーターをじーっと見て、この料金をじーっと見ていてですね、まあ時々道も見たり、もうぐるぐる変な道を回り始めたりしないかとかですね、じーっと観察しているんです。まあそれは失礼な話かもしれませんけれども、ガイドブックとかを見るとですね、外国のタクシーは往々にして観光客に対してそんなことがあるよなんて書いてあるので、まあ私はなかなか眠ることはできないんです。 しかしイエス様は父なる神、そして弟子たちを信頼し眠っておられました。イエス様はあなたがどんな状態であってもあなたを見て不安だって思うことはない、あなたのことを見ても安心しておられる、それがイエス様です。イエス様はそのような信頼を持って、どのような問題であっても、揺れ動く船の上であっても、平安を保つことができました。ではそれに対し弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちはこれまでの経験から、このままでは間違いなく沈んでしまうと、死の恐怖を覚えたことではないでしょうか。私たちにとって経験が役に立たない、むしろ経験があるからこそ、10年前に体験したからこそ恐れてしまう、不安になってしまう、先のことを考えてしまう、そのようなことがあるのではないでしょうか。湖の上の旅路もこのところまではイエス様の力を足りずに自分の力でここまで来ることができた、しかしもうここから先はどうすることもできない、自分の力が及ばない、そんな限界に弟子たちはここで突き当たりました。そんな無力感と恐れ、恐怖が込み上げてくる、そんな中で弟子たちが見た光景、それが暗闇の中でその船の上で眠っているイエス様の姿でした。その時弟子たちはこう思ったのではないでしょうか。イエス様、あなたはなぜこんな時に寝ておられるのですか。あなたは私たちのこの状況を見て何ともお思いにならないのですか。私たちもこれまで苦しみ、悲しみ、困難、試練のうちにある中でこのような叫びをしてきたことがあったかもしれません。そして今も試練の中にある方はこの叫びをしておられるかもしれません。神様は私の祈りを本当に聞いておられるのだろうか。私のこの状況、この問題を本当にあなたは知っていますかと。そんな弟子たちは眠っていたイエス様を起こし叫びました。不安が募っていた弟子たち、その不安がいつの間にか不満に変わり、先生、私たちが死んでも構わないのですかと、そのような叫びになりました。ここで弟子たちが恐れ、そして今の時代の私たちも恐れてしまう、私たちの不安、恐れのその根源にあること、根っこにあること、それは何でしょうか。それは死、死ぬということです。弟子たちもこの時、夜の暗闇、吹き止まない風、波が押し寄せてきて、もう船に水が満ちてきた、その情景をはっきりと死を意識したのではないでしょうか。荒れ狂う湖でもう死ぬと思ったかもしれません。私たちにもさまざまな不安があるでしょう。今この時もコロナがいつ果たして収束するのか、自分が家族が感染することはないだろうか、感染したらどうしよう、ワクチンが来たというけれどもその数は足りるのだろうか、私は果たして受けた方がいいのだろうか、地震があった、果たして余震はどうなるのか、経済的な不安もある、学業も進路もある、私のこれから、家族のこれからはどうなっていくのだろうか、さまざまな不安、そのような波が収まることがありません。しかしそれらの中でも私たちの平安を揺るがす最大の問題、それは死、自らの死、周りの方の愛する者の死という問題です。このような不安に直面していた弟子たちにイエス様はどのように声をかけられたのでしょうか。39節ご一緒にお読みしてまいりましょう。39節と40節もそれでは続けてお読みしてまいりましょう。39節40節3、はい。イエスは起き上がって、イエスは彼らに言われた、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。 イエス様はこれまでマルコの福音書において病の人を癒し、悪霊を追い出されるという御業をなされました。そのイエス様は自然をも制することができる、そのようなお方でした。引用箇所の丸一を開いていただいて、詩編106編9節、このところもご一緒に皆さんとお読みしたいと思います。引用箇所丸一、詩編106編9節、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。足の海を叱ると、海は干上がり、主は彼らに深みの底を歩かせられた、まるで荒野を行くように。この御言葉は、明先生が今メッセージでお話ししてくださっている出エジプトのところを記した箇所です。エジプト人たちから追われていたイスラエルの民、目の前には海がある、その海が分かれて乾いたところをイスラエルの民が進んでいった、その箇所です。このところで主なる神は海にお願いして分けたとは書いてないんです。海を叱ると海は干上がったと書かれています。それと同じくイエス様も今日の箇所において湖を叱りつけ、そして沈められたとあります。このところからイエス様は自然をも支配される、あの神である主と同じ方である、私たちは知ります。そして40節を見ていただくと、湖を沈められたイエス様は40節で弟子たちに尋ねます。どうして怖がるのですか。このイエス様の言葉からも分かるように、なぜあなたは怖がるのか、なぜあなたは恐れるのか、そんな必要はないんじゃないか、イエス様は今日私たちにおっしゃっておられます。なぜ弟子たちは、私たちは恐れる必要がないのでしょうか。それは嵐の中であっても、沈みゆく船の上であっても、イエス様が共にいてくださるからです。だから弟子たちは心配する必要がなかった、私たちも心配する必要はないのです。私たちがさまざまなことを心配するとき、恐れるとき、イエス様はおっしゃいます。なんであなたはそれを恐れているんだ、私が共にいるじゃないかと。ここで私たちは勘違いしてはいけないことがあります。私たちはイエス様を信じていても、イエス様が一緒に船に乗っていたとしても、嵐に遭うんです、暗闇に遭うんです。突風が吹き、波が船の中に入ってくることもあるんです。沈みそうなこともあるんです。だけどそのような時であっても、私たちにはイエス様が共にいてくださる、この真実を、この真の平安を、私たちは忘れてはいけません。イエス様おっしゃられました、まだ信仰がないのですか。この信仰とは、イエス様がここで言っておられる信仰とは何でしょうか。それは共におられるイエス様、そのイエス様に完全に信頼を置く、身を委ねるということです。もしイエス様をまだ自分の心にお迎えできていないという方がおられたなら、今自分の人生という船に、その心にイエス様をお迎えするならば、揺れ動く中、不安な中であっても、あなたは本当の揺るぎない平安、安心を得ることができます。今日の初めの36節において、他の船も一緒に行ったって書いてありました。イエス様が乗っていなかった船があった。この他の船がその後どうなったのか、このマルコの福音書においては記されてはいないんです。私たちはただこのところで思います、私たちはイエス様がいない船ではなく、イエス様がおられる船に私たちは乗りたいんです。イエス様がその船におられるかどうか、それが大切なんです。 今まで私たちは見えない不安と恐れによって心が縛られてきたことがあったかもしれない。しかし今どうかイエス様を自分の船に、その心の中心に、一番良いところにイエス様をお迎えしてみてはいかがでしょうか。そして主にある兄弟姉妹の方々、私たちはもう一度このところで覚えてまいりましょう。イエス様があなたのこれまでの、そして今の試練の中でも、困難の時でも、心に恐れを抱く時であっても、どんな時であってもあなたを決して離さずに共にいてくださるということ、正志先生が今年の元旦礼拝で取り継いでくださった説教台、そして来年度のテーマにもなりますけれども、この説教台は主を見て安心するというテーマでした。今あなたの主はどこにおられるでしょうか。どこを見ればイエス様にお会いすることができるでしょうか。もしあなたが自分の力だけで頑張って進もうと前だけを見ていても、そこでイエス様にお会いできなくても、沈みゆく足元を見てそこにイエス様がおられなくても、ふと振り返り船尾を見たときに、あなたの試練困難において最も揺れ動く場所において、あなたはそこにおられたのかと、イエス様があなたを見ておられます。あなたを愛し尽くし行こうておられるイエス様に出会うことができます。私たちはそのお方から目を離してはいけません。この平安を、安心を手放してはならないのです。今もそしてこれからも、私たちはイエス様を信じていても、試みに遭い、苦しみ、悲しみの中を通ることがあります。しかし神様は意味もなく、あなたを悲しませることはなさらない。暗闇の中であなたをあてどもなくさまよわせる、そのようなこともなさいません。引用箇所丸に、イザヤ書63章の9節、このところもご一緒にお読みいたしましょう。引用箇所丸に、イザヤ書63章9節、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。苦しむ時には、主の臨在の御使いが彼らを救った。愛と憐れみによって主は彼らを、私たちの神主は、私たちが苦しむ時にもっと頑張れ、もっとこうしろ、乗り越えられるはずだ、そのようにはおっしゃられない。私たちの神はその試練の中におられる、あなたと共に苦しみ悲しんでくださるお方です。イエス様は嵐の中で一人だけ船に乗らずに、絶対に揺れ動かない安心できる、そんな避難所のようなところにおられたわけではありません。私たちの揺れ動く、しかも最も揺れ動く場所の、その試練の中に共にいてくださる方です。私たちはそのお方を信頼し、ただただすがってまいりましょう。そうした時、不安の嵐の中でも私たちの心に平安が訪れます。私たちの思い煩い、恐れ、不安、それらはコロナやまた地震によってももたらされたかもしれない。しかしそれらすべての恐れを、私たちと共にいてくださる主にお委ねいたしましょう。最後の41節では、イエス様の働きを見た、御業を見た弟子たちの反応が記されています。最後の41節、このところもご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。恐れて互いに言った、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。弟子たちは嵐も静まり、平安の中にいるのかと思ったら、また恐れていました。 しかしこれまでの恐れとこの41節に出てくる彼らは非常に恐れてというこの恐れ、少し違うものです。ここに出てくる恐れという言葉は恐怖の死に対する恐れではなく、イエス様に対する驚きを持った畏敬の恐れです。私たちも今日、恐れるべき方を恐れ、逆に恐れるべき必要のないものをそこから解き放たれるように祈りたいと思います。続くこの弟子たちの言葉、一体この方はどなたなのだろうかというこの言葉、この言葉に対する答えを私たちはこれからもこの福音書を通して見てまいります。病を癒し、悪霊を追い出し、自然すらも治め、またどんな時でも今日の揺れ動く中にあっても私たちと共にいてくださるお方、あなたは今日このお方を誰だと告白されますか。黙祷の時を持ちましょう。今日の御言葉を思い返し、ピアノを弾いていただきながら静まる時を持ちましょう。今日はご一緒にガリラヤ湖の嵐の中を進む弟子たちの姿を見ました。夜の暗闇が彼らを包み、突風が波を引き起こし、その波によって船に水が満ちていきました。私たちが思い返すとき、また今このときも、私たちの人生において時に試練が、思いもよらぬ困難が立ちふさがることがあります。弟子たちも嵐によって死を意識しました。しかし弟子たちが見たのは、その中においても平安の中で眠っておられたイエス様の姿でした。イエス様は人々を愛し尽くし、また神へ信頼を持って、人々を信頼して平安の中で眠りについておられました。私たちは今日そのイエス様の姿から慰め、励ましをいただきましょう。今困難の中にあったとしても、試練の中にあったとしても、またこれから思いもよらぬ困難が、試練がやってきたとしても、イエス様はあなたの人生の最も揺れ動く場所において平安を持っておられるお方です。あなたを決して一人にしないと、命を懸けてあなたを愛されたイエス様と、私たちはそこで出会うことができます。私たちはその主イエス様から目を離さず歩みたいと願います。私たちが一時的な移ろいゆくものを見て安心平安を得るのではなく、主を見て安心してまいりたいと願います。私たちの唯一の平安、唯一の希望であるイエス様を見上げてまいりたいと願います。私たちの主はどのようなお方でしょうか。イエス様は死を打ち破り、人間にとって弟子たちにとって一番の大きな問題であったその死を打ち破られたお方です。復活によって死に勝利されたお方です。その復活の主が私たちと共に今日も歩んでくださる。 どれほどの平安、慰めでしょうか。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を感謝いたします。今日は弟子たちが湖の上で嵐という困難に直面する箇所を見ました。私たちもあの弟子たちのようにイエス様を信じていながらも、時に人生の海の嵐に遭い、揺れ動き、たじろぎ、恐れ、不安になることがあります。しかし私たちは今日見せていただいたイエス様、あなたの姿を忘れることなく歩んでまいりたいと願います。どうか私たちがどんな時でも共に歩んでくださるあなたにただただ信頼し、歩んでいくことができますようお導きください。私たちが試練、困難に遭う時、その恐れの根源にある死の恐れ、恐怖、鎖をあなたが解き放ってくださって、あなたが与えてくださる永遠の視点に立たせてください。イエス様、あなたは死を打ち破り蘇られた方です。もはや死の棘は打ち砕かれ、私たちは恐れるべきものがありません。神様、あなたの平安を感謝いたします。どうか私たちが恐れるべき方、あなたを恐れ、恐れる必要のないものに恐れることがありませんように、あなたの全き愛によって私たちの心にある恐れを締め出しください。今週一週間も私たちは今日御言葉を聞き、それぞれが船に乗り、今週一週間旅立ってまいります。私たちの船が揺れるとき、私たちが主を見上げて主と共に歩んでいくことができますようにお導きください。主にある平安、守りを感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。